ですね、また、はい、またのつぶやきですけど、
はい、
今日はですね、まあなんかもう高コレステロール高血糖とやってきて、
うん、
次は血圧ですかね。この3つっていつもセットですよね。
ほんとセットですね。
で血圧はなんで上がるのっていうのはですね、すっごいよく聞かれるんですよ私も、
うん、
でまあほらあんまり健康のことやってないお友達とかから、うんうん、血圧高いんだけど何したらいいって言われるんだよね。で大体一番にみんな気にしてるのは塩とかね、
うん、ま
あ、そもそもじゃあ血圧はなんで上がるのって言って、うん、世の中でどう言われてるのかなと思うと、
うん、
まあほとんどはですね、その原因不明とか、あとはやっぱほらすぐ年を取ってね血管が硬くなるから血圧上がりますよっていうのは分かるんですけど、じゃあなんで血管硬くなるのっていう、その血管とかをねホースに例えてカチカチになるからスムーズにいきませんよねってのは分かるんですけど、それがなんでっていうのは書いてないし、これ血圧どうなんですか先生、高血圧、例えば本体性高血圧とかメタトロンするとほら出てくるでしょ、だいたい原因不明とか言われてますけど、先生も周りどうですか血圧。
うん、原因がはっきりしてる病気っていうのはほとんどないんですけど、
医学的にですか。
あれかな、一応その高血圧で、これが原因じゃないかって言われてるものに、例えば腎性の高血圧とかいうのあるのね。腎臓の中で、これ塩が足りないために血圧上がってくる、これ本編でゆっくり話しますけども、そういうパターンとか、あるいはある腫瘍がねコルチゾールをバッと出すような腫瘍があって、これクッシング症候群とかクッシング病というんだけど、そのコルチゾールによって血管がダメージを受けて血圧上がるとか、こういうのは、はっきりと血圧の原因が分かっているもの、でもほとんど分からないので本体性って言ってる。
そうだね、9割ぐらいそれだそうですよ。
そうです
今、
はい、
だけど例えばこれ基準もめちゃめちゃじゃないですか、血圧が高いというのをどれくらいにしてるかっていうその数値の問題って、
そう
コレステロールも結構めちゃめちゃですけど、血糖の時も私話しましたけど、これ国によっても違うし、
確かに
日本はなんかまたこれ変わってますよね、
うん、
ちょこちょこ変わってませんか。
変わってます。
そうですよね、
だんだんこの高血圧のいわゆるその基準値っていうのが下がってきてるの、
だから血圧を高いっていうその圧がすごい下がってますよね。これってどうなんですか。
これも今までね、ちゃんと聞いてくれた、高コレステロール高血糖ね、全く同じで、
そうですよね、
血圧もその結果なんですよね。
そう
だから高血圧そのものが悪さをするっていうような書き方をしてるわけ。
でもそうです
よ、医学の教科書、
はい、同じ感じです、
はい、それはもう全くの誤解もいいところで、結果に過ぎないってことですね、じゃあ何の結果かっていうのが、非常に大事なんですよ、
だからバーッと私も世の中のまたこの一般的論をちょっと見ると、一番目につくのはそのカチカチな血管と塩の問題、この2つがやっぱりすごくフォーカスされてるのと、やっぱり運動をしていないっていうか、要するに座りっぱなしであるというところが一番問題視されてるかなっていう感じしますけど、昔からお塩ってすごく大事だわけじゃないですか。だから政府がずっとコントロールもしてたし、実際敵陣に塩を送るっていうぐらいですね、お塩っていうのはすごく大切なもんだと思うんですよ、でもじゃあこれ糖のとこと私一緒だと思うんですけどね、じゃあ塩が本当に悪さをするのかっていうのがまず一つの大きな疑問なんですよね、みんなの、マルジストロンとかコルチゾールとかの話しなきゃきっと分かんないと思うんですけれど、だから塩っていう、じゃあみんなが言ってる塩と、例えば私とか先生が言ってるような塩と、 違いますよね、この辺とか。
違うね、
うん、だから敵陣に塩を送るの塩って違うじゃないですか、うん、多分みんなが知ってる塩と
違う、
うんうん、この辺どうなんですかね、まあ、今日今これ詳しく喋ったら10分以上になっちゃうんですけど、
あの塩も僕いつもお話してるように、あのパラドックスって言ってね、
うん、
これ全く逆です。現代医療とか一般の健康常識で言ってる塩の話、
うん、
これ もあの根本的に間違えてるの。
そうですよね、
うん、塩は塩で間違えてるし、
うん、
かつ血圧の、まあ、高血圧の原因そのものも間違えてるし、
うんうん、そう
でその高血圧に対するアプローチも間違えてる、
うんうん、だから例えばアルドステロンのね原発症みたいな子いるじゃないですか。ああいう子でね、もうカリウムの値とかナトリウムの値とかをものすごいチェックして、
うん、
すぐ即入院とかいう子いるんですけど、うんうんうん、ああいう子ね、私が思うちゃんとした塩を、
うん、
本当にある一定量を水に入れて飲むと、うん、バーンと正常に戻るんですけど、うん、それ塩を飲むのをみんな怖がるんですよね、その時、うんうん、でも塩飲まないと治らないっていうのが分かんないみたいで、うん、この辺どうですか？
これはねちょっと時間がかかるので、
あ、説明が ね、そうかそうか、
いやてかあのまた詳しくなるので、
うん、じゃあ薬はこのじゃあ、ね、高血圧を下げる薬あるじゃないですか。
はい、あの基本はです
ね、はい、あれなんです、どうやって下げてるの？
ここであの
これ喋って
出血大サービスで
出血大サービス喋ってよ
話しますけど、あの血圧、高血圧っていうのは血管に過ぎなくて、
うん、
その、 あの原因がね動脈硬化なんですよ。
うん、そうだからさっきのカチカチのホースみたいな話ですよね。
そうするとあのこれはねコレステロールとか高血糖の時にもお話したけど、
うん、
だんだんだんだんこの血管硬くなって繊維化していって、うん、あの血管の通り道が細くなってくる、
う
ん、
そうそうそうです。
そうすると全身に行く血流が少ないから、
うん、
心臓は頑張って広げようとするわけ。
そう
これが高血圧ね、血管なんですよ。だからこれを頑張ってあの
組織
をね広げて血を送ってるのに、
うんうん、
この頑張りをなくすことが高圧療法だ。わかります？
そういうこと。
ということはそれで血液が組織に行かなくなることで、
うんうん、
これ高圧療法によっていろんな病気が出てくるわけです。
まあもちろんそうだよね、だって血が行かないんだもん、
う
ん、
そう。
でも血が行かなくしてるってこと。
そうだから動脈硬化を治さずに結果だけにアプローチしてる、
うん、わかります
けど、まあ、高血糖と一緒。
これまた一緒じゃないですか、本当高血糖と高コレステロールと全部血管詰まって問題ですよねって、うん、全部同じ問題じゃない。
そうそうそうそう、
全部同じ問題ってことにでも誰も気づかないんですかね。
ねえ本当
これいつも思うんですけど、その結果としてこういう数値になって出てくるから、うん、みんなそこにあたふたしてますけど、うん、結果みんなこう見てみると動脈硬化ですよねっていう、なんか、
まあ、医者もね分かってるはずなんだけど、やっぱり刷り込みがあって血圧が高いのが悪さをするっていう刷り込みがあるのね。だからまあ落とそう、コレステロールも落とそう、血糖も落とそう。
でも説明がないじゃないですかこれ、どれも
ない。
例えばコレステロールのところも血糖のところも、うん、例えば血糖のところでは糖が詰まりを作るし、うん、コレステロールのところは
糖が詰まりを作る、詰まりを作るね。
そうで、その結果としてのこの今今回の血圧ですけど、うん、血圧はそういうことがありますよっていう、うん、糖だとか油とか、うん、コレステロールとか問題ですよねっていうところからの、年を取ると血管が詰まっていますからっていうもう前提で話がされてるんですけど、うん、
じゃあなぜ年取ったら血管詰まるのって話から入らないとダメです。
そうですよね、うん、でも年取ってても血管詰まってない人もいるじゃないですか、
うん、そうなの。だからこの前提がどこから来るのかっていうのがやっぱり
ないよ、ね、
本当の原因が分かれば分かるってことだ、
ね、だから原因が分かんないっていうしかないわけですよね。説明がねすごいこう血圧の説明してあるのはすごく分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけど、じゃあなんでそういう状態が生み出されたんですかっていう原因について語ってるところがないんですよね。
ないですよね。
はい、うん、じゃあ血圧下げるためにはどうしたらいいかっていうことしかフォーカスがない、
うん、そうそうそう。
だからその血糖を下げるにはどうしたらいいかっていう、うん、血圧がなんで上がったのに、うん、 全然フォーカスがない。
そう、血糖も血圧も、まあ、ここで言いますけどそう、下げすぎた下げすぎるほど予後が悪くなるっていうのはもうデータで出てるし、本人私も書いてますから、
だからそう、あのね、血圧下げたいなら塩分控えなさいって書いてあるんです、どこにでも。
あ、逆なんですよ ね、
ね、そうですよね、
これまた逆
ですよね。
逆です。
でもその塩に種類があるっていうのはちゃんと本編ですか先生、
本編です、
本編でもほら、あのこうさーっと見るとね、ちゃんと書いてあるんですけど、漬物とか醤油とかね、味噌汁とか、その辺を減塩にしろとかって書いてあるわけですよ少し努力すればできる範囲でしょうって書いてあるんですけど、私これ違う気がするんですよね、激しく
これもね、塩が体に悪いっていう砂糖、砂糖と一緒なのね、
でも塩は絶対貴重品ですよ本当に、ローマ時代だってこれ塩は貴重品だったのよく分かってるんですけど、だからこそですね、なんか誤解されたり曲解されてるしているなーっていう気しますから、まあ、じゃあ薬、高圧剤っていうのを、じゃあそのさっき言ったようなね、作用するっていうその基準の話とか、じゃあなんでじゃあその高圧剤飲みすぎたら本当は病気にもっとなっちゃうの、っていう話まで、でもみんなね、高圧剤を飲むんで血圧下がってって嬉しいところで違う病気になっても、
まあ、因果関係は分から
ない、そうだから、どうしてその次の病気になったかは誰も分かんないの、
そうそうなんですよ大野木妙子の歌にあったけどね、薬を飲みすぎた
あの歌いいですね、
新しい病気になっちゃうよっていう、
あの歌、大野木妙子のあの歌みんなに聴いてもらいたいんですけど、先生もあれ好きですよね、
面白い歌詞やなと思ってね聞いてましたけど、
いや私もあれはね大好きな、私は大好きな曲だったんですけどそこが一緒だっていうのは結構嬉しいですということで、もうこれもまた同じですけど、じゃあ塩どうすんのとか、私もこれ塩についてはちょっといろいろおしゃべりしたいので、
あと皆さん多分ね血圧いろんな薬飲んでると思う、種類のね、それについてもちょっと説明していきますので、
私薬のことよくわかんないんで、じゃあその辺先生よろしくお願いしたいと思いますけど、まあお医者さんが書いてる説明もなんかちょっとがっかりな感じですけど、はい、じゃあ詳しくまた本編でよろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。